そうですね、今のところ日刊ポッカの人しかまあそれは今ここが開発中だから。あの人どうですか、あの人は。
女性じゃないけど、
女性じゃないまあ、あの人男性だから男性の服で、
うん、
まあ普通だよね、うん、
普通ですね。
だから一通りが意外とないね、ここ ね、
ないですね。
ちょっと裏ですからね。
なんかメンズのこう T シャツとかをこう肩落としてきたりとか、
は
い、そういうのも結構おしゃれな人やってます
ね、女性で、
はい。
じゃあ女性誌でなんか
メンズファッション、メンズのブランドを紹介、うん、なんかデザイナーさんとかと対談しながら、
あ
こういう着方できるよみたいな。
それできます？
わかんないですけど
ファッチンには
私の一存では
編集長からでもファッチンには何か言えるんでしょ、やっぱり。
でもね、ヘンプロが今作ってるから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあでも編集長か足立さんかどっ、じゃあ一緒にどっかに持ってく企画。
そうですね、それかオンクルだったらすぐできますけど。
あ、オンクルね。オンクルっていうのは期間ですか？
はい、半年に1回なので、春夏号と秋冬号の。
あ、でもね、そのくらいでもいい、いいの。ライスもそうだし、
うん、あ、そうなんですね。
ライスは、うん、期間っていう感じだけど、うん、いやそのくらいだとほら、でも連載は連載じゃない。
そうですね、
で連載って言えるじゃん。
そうですね
これとこれとこれも連載って言って、よくよく見たらこれ1年に1冊しか出てないじゃんかみたいな。でも連載は連載だから、
はい、
あ、じゃあオンクルいいですね。
だったら何でもできます。
本当ですか、
はい。あ、ね、この前4月に出た号でも取材させていただいて、
ね、
はい、
出してもらって、
はい、
みんな喜んでました。こんなおしゃれな雑誌に出してもらっ てお
しゃれな雑誌、
うん、おしゃれ雑誌に出させてもらってってじゃあちょっと後半に行く前に、この番組ではですね、このコスモプラネタリウム渋谷などの情報もお伝えしているんで、ちょっとそこら辺は間にお伝えしたいと思いますけども、こちらですね、コスモプラネタリウム渋谷はですね、8月25日金曜日の19時、夏休み特別企画、伝説のプラネタリウム解説に、あ、村松さん。村松さんの宇宙講座。もう村松さんの講座って面白いんですよ。解説一つ40年の大ベテラン、村松解説人が40分間宇宙について語ります。ちょっと長くないですか？大丈夫です。長くないでしょ。40分。宇宙について40分って少ないでしょ、むしろ。今回のテーマはお月見です。もともと日本では旧暦8月15日は中秋の名月としてお月見をする風習がありますと、そんな私たち日本人のお月見について、文化的科学的両側面からプラネタリウムで解説をしていきますということなんでね。あ、そうなんだ。今年これちなみに旧暦8月15日中秋の名月なんだって。
もう終わったんですね、
旧暦では。でもこれ現在のカレンダーに直すと10月4日なんだ。そんなに違うの、旧暦と今の暦って。
本当ですね。
さあ、また8月28日は伝統的七夕観望会として、望遠鏡で七夕の星や月や土星を観望しますと。これも、無料で行けるということで、皆さんね、ぜひ行ってみてください。詳しくはプラネタリウム渋谷のホームページをご覧いただくか、03-3464-2131 へお問い合わせください。そして子ども科学センター八ラボではですね、磁石の不思議展が8月29日までやっております。そして9月1日からは新たにときめき化石の展示会を開催と。化石には夢や想像力を刺激する驚きがあります。本展示では子どもたちの絵何という心の動きを大切にしながら、化石にまつわる探求を深めるために様々なテーマで化石を扱いますということなんでね、これもとても楽しいと思います。企画展特別トークイベントは9月18日ギャラリーツアーということなんで、こちらは土屋かおるさんね、同じ名前かおるさん、
かおるさん
ギャラリーツアー開催するという、これ9月18日というわけで、いろいろとこんな盛りだくさんの、こちらぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますけど、こういうのを挟んだりするんですよ、うん、ラジオ
プラネタリウム ライブされてますね。
ちょっと1年前にね、はい、ライブをさせてもらったこのコスモプラネタリウム渋谷ですけど、はい、あれ以来お付き合いがあって、もうあそこ本当にいいですよね。
よかったです。
この間ライブも、
はい、プラネタリウムのライブ、
あのライブは、はい、本当に僕も楽しかったですね。来てくる、それはもう普通にお客さんとして来てくれた
の。あ、もちろんです。
あと、まだその時一緒に来ることしてないもんね。
はい、
そうだよね、
お客さんでチケット取って。
本当にありがとうございます、
はい、来ました。
どうでした、1年前のライブの感想を聞くのもなんですけど
なんかプラネタリウム自体あんまり行ったことなかったんで、うん、そういう機会で行けてなんか面白かった。あと渋谷の風景が映ったりとかしたじゃないですか。
そうね、
あれがなんかリアリティがあって、うん、本当の夜空みたいな感じで、
あれはでも本当に 面白かったですね。やってね、ああいうのが僕好きなんだよ、本当ね。あれは本当にうちのスタッフとみんなで、
はい、
もう本当にリハにリハを重ねて、そしてその全席に座ったからね。
あ、そうなんですね。
ほら、あの真ん中にプラネタリウムのあの、ほら投影するマシーンがあって、もちろんもともとライブ用にできてないから、
はい、
やっぱここに座るとこれが見えないなとか、ここに座るとこっちの音聞こえないから、じゃあもう一回スピーカーもこっちにさらに置かなきゃとか、じゃあここの人ここのタイミング見えないからこっちにキーボード置いてとかいうのを本当に全部考えて、あの単純にステージって演奏するじゃないショーだったんで、まあ思い出深いですね。
なんかお客さんとしてもどこにステージがあるか分かんないから、ポジショニングどこに座ったら一番いい時期なのか分かんなくて、すごい迷いましたけど、
うん、
でもすごい良かったです。
ありがとうございます。さあ、じゃあホフディランの、
はい、
後半はもう編集長に委ねますから。
あ、またですか。
はい、じゃあちょっと最初ちょっと警戒のちょっとトークから。
警戒のトークは無理です。
後半足立カオルのみたいな感じで、
無理です無理です、
始める。足立カオルの渋谷つながる部、これからの時間はみたいな、これちょっと
言えません。
ラジオっぽく入ってる。
無理です無理です。みんなホフディランのこと聞きたいと思うんです。
はい、
はい、あの昨日、
うん、
アルバム、ニューアルバムが完成したばっかりって、はい、だったんですけど、
はい、
どんな感じに仕上がりましたか。
あ、これはね、はい、あの本当にこれは本当にいいのができたと思う。あの自信を持ってお送りできるものが、
はい、
まあもうでも5年ぶりかなぐらいになるんで、
そうですね。
で、まあそのポニーキャニオンに復帰っていうのも含めて、
はい、
あのまあ絶対に、なんだろう、そのあの絶対に満足いくものにしたいと。
うん、
で、あのこの渡辺ベイビーという、まあ、相方がいますけども、
はい、
渡辺君というのはどちらかというとそういう考えがないんですよ。
ん？
あのいや、いいものは作りたいけど、どちらかというと渡辺君というのはいいものを作ることよりも、
はい、
あの自身が認められることに重きを置いている。
ああ、なるほど。
渡辺真という人間が、うん、あの他人に受け入れられるかどうかっていうことが最大の渡辺君の、あの、なんていうか、生きる糧なんですよ。
そうです、
ね。でもそれは別に渡辺君だけじゃない、みんなね、
うん、
承認欲求というものがあって、いかにその他人から認められるかっていうのが、ほら、アルバムの良さとかね、うん、演奏の歌の歌唱力とかよりも、人って一番根底に承認欲求があるでしょ。だから、一番自然な行為なんですよ、そういう意味で。
はい、
で渡辺君はやっぱそれが強いから、それが強いと、いいものを時として作んなくていいんですよ。
あ、その作品としてってことですか。
作品としても、要はダメなとこも含めて自分が認められるっていうことが承認欲求で一番大きな、
あ、なるほど、
あのことだからね。赤ちゃんとか子供とか、うん、まあ、渡辺ベイビーって言ってるぐらいだから、あの、いや、赤ちゃんってそうでしょ。別におもらししようと泣こうと何しようと、それが認められることが一番の承認欲求だから、うん、それ頑張って何かしてとか、いいもの作ったからじゃなくて、うん、ありのままの自分を認められるっていうのが一番強い欲求だから、渡辺ベイビーってともすれば、はい、あのめちゃくちゃいいものを作るよりも、今日とにかくなんか思い浮かんだ、全然荒削りだけどっていうのを入れて、これが認めた時のがいいわけ。
あ、なるほど。
だからあんまりそのクオリティ超いいものを作ろうって時はあんま渡辺君ってないんで。
へ
え。どちらかというと今日自分が思いついたことをみんなが認めてくれたり。うん、もっと言えば全然ダメだったとしても、
はい、
そのダメを認めてくれた方がいいから、あのワンカベイビー、変なダメなもん作っちゃったね、でも好きだよみたいに言ってほしいから。
あ、なるほどね。
でもね、それを今回はやめましょうと。やめましょうと、本当にいいもの作りましょうよという話で、
はい、
あの作ったんで本当にいいものになってますね。
それなんか最初の段階でちょっと打ち合わせして、そういう意識の共有みたいなのをしたんですか。
うん、やっぱりその本当にいいものをあの届けないと、うん、あのいかんよという話はして、
うん、
で渡辺君の曲の中でも、ちょ、僕は絶対これは絶対いいよっていうような、で渡辺君はそうって言うから分かんないんだよね、だから、いや、だからこれはいいと、渡辺君が例えば3曲持ってて、これはいいと、これは、うん、まあこれ別に悪くないけど、ここ今回出すべきじゃないよみたいなの言っても、いやー、 分かんないんだよねだからじゃあこれにしましょう、僕は絶対これがいいと思いますからっていうので、
じゃあなんかあのゆいさんは俯瞰的にその見る立場だったってことですね、
う
ん、
まあいつもそうですけど、でも、うん、あのそれをやっぱ今回は本当に5年も待たせてね、うん、しかもポリンケーニョンってところに戻る、いろんな人のいろんな思いがあるから、やっぱそこにちゃんとそのフィットするものをちゃんと選ぼうということで、うん、本当にちゃんと選んであのみっちり入ってますから、
うん、制作期間どれぐらいだったんですか。
制作がだからすごいことに、一番古い曲で言うと本当に 2,3 年経ってする、
うん、あ、もう撮ってたんですか。
うん、完全に撮ってたものはないんだけども、うんうん、本当にボーカルまでのものは撮ってるみたいなものも 2,3 年前のものもあるし、はい、もちろん本当にこの1ヶ月、というよりも今月に入ってから一から撮ったような曲もあるし、う
ん、なんか最後のは結構すごいスケジュールでやられてました
ね。すごいスケジュールでやってましたね、うん、でもだから本当に僕ら的にもその本当にこの 2,3 年のある種の集大成であると、そんな3ヶ月とか半年スパンで出すような今こういうモードなんだよねっていうものじゃないから、やっぱ本当にちゃんとしたものにしようっていうのが思いが強いですね。
なんかライブで披露して